教会のスタートは、ただ大村教会のスタートだけではなく、初めから働いていた長崎県内における7つ目の教会のスタートであることに目を留めなさい。それが殉教聖火の時と時を同じくして、礼拝が持たれ、大村で聖火が持たれ、そして殉教聖火が持たれるという、この一つの流れにあたるとはしっかりと目を留めなさい。また私は学生たちのところに行き、また老人ホームに行き、私は個人の働きを用い、また殉教の事柄を用い、福音宣教を始めたことを覚えなさい。私はあらゆる世代の者たちに、私はあらゆる方法を持って、御言葉を述べ伝え、そして魂の貸し取りを具体的に返しました。あなた方はこれからあらゆる世代の中に、命の訪れを見、神の働きの訪れを見るでしょう。そしてそれは家族にも及んでいきます。今までどうしても変わらなかった固くならぬもの、どうしても治らなかった体の病、心の病が、神の手の中で癒され、救われ、変えられていくのをあなた方は、この年具体的に見始めていきます。しかしあなた方は神の栄光を返しなさい。すべての栄光をイエス・キリストに返しなさい。あなた方が栄光を神に返し、キリストの皆に帰すとき、その働きは続きます。その働きは止まることなく続いていきます。しかしあなた方がその栄光を神に返さないとき、その働きはとどまっていきます。愛する子供たちを、私に栄光を返すことを徹底していきなさい。非常に豊かな神の技が、栄光の訪れがやってくると主は恐れます。
このあなたは祝福の源、あなたが行くところに私の技が起こり、私の祝福が増し加わると主は言われます。御神の教会にとどまり続けたこなた方一人一人が使わされていくところ、どこにおいてもこの私の技が起こり、あなたの周りに救いが、私の栄光が表されてくると主は言われます。それ徹底した感謝を捧げていきなさい。あなたは祝福の源だからです。それに様々な攻撃を受けますが、この感謝を捧げていくときに、この道はまっすぐにされていきます。時は満ちました。教会が20年という時が満ち、7つ目の教会が長崎にこの打ち立てられたこの時、私は御神の教会の中で、あなたは新しいステージに立って、そこで用いようとしています。それにサタンはいろんな攻撃をしてきますが、徹底した感謝をしていきなさい。今語られているこの感謝に従順に従う者は、新しい扉を開くと主は言われます。
あなたが勝利したと思ったその場所に祝福が訪れ、敗北したと思ったその場所に祝福が訪れてきます。なぜならあなたの存在そのものが、私が共にいるので祝福だからであると主を教えます。子供たちを騙されてはいけません。あなたの強きところ、あなたの賜物、私はそれを喜んで持ちよう。しかしあなたの弱さ、あなたの欠けたところ、私はそこに豊かに働いていこう。弱さを通して私の強さを表し、あなたの賭けを通して私の完全さを表していきます。それはあなたが行くところにおいて、勝利の結果が行くところにおいて、敗北の結果と思っていくところにおいて、私の祝福と勝利が表されます。あなたが失敗したと思ったその場所で、あなたは神の勝利と栄光を見るでしょう。それはすぐ子供たちを、あなたの顔を上に上げ、私を見上げ、賛美と礼拝をされなさい。私はそこにはっきりと私の臨在を表し、私の栄光を表していこうとしは教えます。私は確かにあなたを祝福の源として選び、祝福の源として用い続けていくとしは教えます。愛する子供たちを、それで感謝と賛美を締めらせてはなりません。感謝と賛美の声を上げ続けなさい。私はその感謝を通して働き、賛美を通して私は望もう。そして私は全てのことを働かして益となし、祝福から祝福へとあなた方を導いていくと主は仰せられます。主が愛された都、主が愛された
から表される私の主は来られるこの地にその右の見ては勝利信じ従おう愛し従おう主が愛された都思い主が愛された都思い
愛する天のお父様、私たちの賛美を受け取ってくださり、賛美の中に御座を設けて今主が住んでくださっていることをありがとうございます。聖霊様がご臨在しておられることをありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また証の一つ一つをありがとうございます。大村教会のスタートを感謝いたします。また天のお父様、あなたが今日集わせてくださった一人一人を心からありがとうございます。ご臨在を感謝いたします。予言の言葉ありがとうございます。さらに言葉に行こうとしております。また特別賛美を心からありがとうございます。イエス様、さらに言葉に行こうとしております。聖霊ご自身の御言葉を通して私に語り触れ、ご臨在の聖霊様ご自身に与えてくださって、私たちに神の言葉によって養いを与え、立て上げを与え、主なる希望と祝福のすべてを受けることができるように、どうぞ導いてください。語る者の雲もいてくださいます。主を語ってください。主に期待いたします。主にイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝いたします。どうぞお座りください。感謝します。私のため1時間かかり3日目の主に期待しながらという言葉に聞いていきたいと思いますけれども、今いろんなことが起こっておりまして、そのことを話すとそれだけで終わってしまいますので全部は話せないんですが、一つはですね、先ほど書かれています浦上天使堂で2月5日に殉教聖歌を歌いますが、時も同じくして、浦上キリシタン物語というですね、日本キリスト教会史の下巻の漫画が出ます。で、それがこれからで窓川真子さんの漫画ですね。で、それの推薦文をですね、浦上天使堂の主任司祭トップの平野主任司祭が書いてくださいました。で、これ急だったんですね。急だったんでちょっと難しいかなと思ったんですけども、15日までにはできなかったんですが、21日に書いてくださいまして、電話がありましてですね、教会の方に。で、私が刀出ましたら、その受付の司祭の方がですね、司祭さん、あの神父さんから扱っているので取りに来てくださいということで行きましたら、浦上カトリック教会という封筒にですね、キャー様ってね、墨で書いてありまして、で、私が妻を取ってきてくださったんですけども、それで、中にですね、直筆でですね、この達筆の字で書いてありました、推薦の。あんまり達筆すぎてちょっと読みにくいと、読まないと思ったんですけど、うまくよくわかりましてですね、書いてくださいまして。それで、それが帯に出ます。帯に、でも帯の方がかえって目立つかなと思ってですね、帯に出ます。で、帯に出まして、2月3日に発売なんですけども、そして2月5日に殉教聖歌が出来出しますけれども、推薦文を平野新司が書いてくださったんですね。で、帯に出しましたし、御声新聞にも、それから曇り字にも出していいって許可をもらいましたので、新司直々に。ですから、早速ですね、これ出てます。名前も出してますし、広告もそのうちどんどん出てくると思いますけれども、で、皆さんですね、この本の、すいません、文章持ってこようと思ったのに忘れちゃったね。浦上キリシタンの信仰の源泉を知るためにも、今回の漫画による浦上キリシタン物語は分かりやすく、とても有益ですって文章が始まるんです。で、途中いろいろ書いてあって、最後に、この漫画物語をもって、浦上信仰の凄まじさを理解することができれば、点々点って書いてあって、カトリック浦上、教会主任司祭平野勇って書いてあるわけですね。で、書いてくださったんですね。で、これはね、皆さんどうなんでしょうか、特別なことなんですね。カトリック教会の中では、もう浦上教会っていうのは、一番伝統的しかって特別な教会の、そこのトップってことは、カトリック伝統の中ですごい立場のある神父の方なんですね。まあ、大司教はいらっしゃいますけど、その、すごい立場のある人が推薦するってことは、単に彼が良かったってだけじゃなくて、その立場を持った方なので、分かれると思うんですけど、よくね、政治家がですね、首相になった途端急にあんまり物言わなくなる人あるじゃないですか。小泉さんはね、平気で言ってましたけども、でも、普通大体立場が出ると、あんまり物を喋りにくくなるわけです。それは立場があるから言えないことがある。 自分がいいと思ってもいいって言えないこともいっぱい出てくるわけです。立場上ですね。で、ラム教会の主任司祭っていうのはそういう特別なある立場を持った方なんですけど、その方が言うってことは、これはですね、普通に考えたらすごいことなんですね。ですけど、あんまりそう思ってないみたいですね。すごいことなんです。例えば、わかりますけどですね、例えば秋元牧師が、推薦本を書いてくれるとします。その本を、主の十字架の教会で、売らないわけないでしょ。秋元牧師に推薦してもらいましたって本を持っていってですね、売りませんっていう人いませんよね。白野新司祭が書いてくださった推薦文を持っていって、本を持っていってですね、カトリックの書店とかカトリック教会行ってですね、これは置いてくれませんかって時ですね、断る人はいないのです。断ったら言えばいいんですね。あ、そうですか。じゃあちょっと、主任司祭に推薦文があるって人言ってきますとか言ったらですね、言ってことは。で、これはありえないんですね。だから、立場がある人が書くってやっぱり特別なことなんですね。で、私が出て、授業して帰る時も、ある立場のある人に、ね、裏手一審判やってくれば僕が書くより、その人に頼んだ方がいいからって言ってくださったんですね。その人は言ったんですね。私が書くと、いろいろ問題、ね、いいんだけど私が書くと、いろんな人がこうちょっとね、いろいろね、なると思うから、ちょっと書けないってしたぐらいなんですよね。表向きの理由が違うんですけどね。その新聞ではっきり言われてみたいですね。やっぱり立場があると書けないことが出てくるわけですね。でも今回その立場の方が書いてくださったってことは、これは特別な主の手が動いてるってことを感じます、これは。しかも、新聞にも雑誌にもそのことを成していいって言われたわけですね。だから、ちょっとね、主の手の動き方が変わってきてるってことを覚えてるんですね。それはね、先週いろんなとこ行って感じたんですね。全部ありませんけど、一つは人の動き。人の動きが明確に変わってきたんですね。ですね、日曜日、先週日曜日のね、夜電話があったんです。一人の方からね。それは1月6日の長崎カリスマ聖火の時に来てた方。でそれはシスターに紹介されてきた大村から来られた、方なんですね。ジョイ牧師と同じ中学校出身の方だそうです。でその方がですね、学年は全然違うと思いますけども、その方が、来られてですね、いたんですけどね。その方は実はちょっと、カトリックだったんだけれども、大阪に仕事かなんかで行かれた時に、統一教会に入っちゃって、短かったんだけれども、そこから脱出はできたんだけれども、それから15年間聖書を開けなくなって読めなくなったそうです。そしてしかも、ちょっと鬱になってしまったんですね。かなりそれは長かった。で、一回プロテスタントの教会に行く機会があって、すごく解放されてきたんだけども、その時カトリックはカトリックはって言われそうですね。その時悪気なく言ったそうですけども、それで傷ついていけなくなっちゃったみたいですね。それで、そのますます鬱が返ってひどくなっちゃって、ずっと鬱だったそうですね。そして今回またシスターから連絡が入りまして、来られたわけです。迷った挙句来られたんですね。それで来たんですけども、来られたんですね。電話かかってきて。来た次の日、そうですね、来た次の日ね、自分から何かが落ちていったって、はっきり分かったんですよ。何かが落ちていくの。そういうふうに本人があるからね、落ちていくのが分かったって。そしてね、はっきり、あ、自分は今まで病気だったって分かったんですって。そしてそれから、何にもやる気ができなかったのが、いわゆる、相当の層になったのとは違って、すごく冷静に、いろんなことを自分で積極的にできるようになったんですって。そしてそれで、なんか、あ、本当に今まで病気だったの、治ったって分かって、2週間、本当に生き生きと生きれたんですって。2週間経った時、またね、ふーって来たんですって。日曜日に。それで電話かかってきたんです。シスターに今電話したら行った方がいいわよって言われたんで、また電話がかかってきて、で月曜日に来るってことになったんですね。で日曜日だったの。そしたらですね、月曜日の朝電話がかかってきたんです。やっぱり気分が優れませんので行けませんってね、かかってきたんです。私ね、昔だったらあそうですかで終わるんですけど、今回はね、その私は受けたんじゃないけど、その電話が入ってましたって話を聞いた時にすぐにね、あ、これ押してあげなきゃいけないって言ったんですね。押してあげなきゃいけない、助けてあげなきゃいけない。で女性なので妻に電話をしてもらって、無理やり呼べってことじゃなくて、電話でいいからで祈ってあげてほしいって言ってね。で妻に電話してもらって電話で祈ってあげたんですね。でその時ね、来てもらおうと思ったのに、とにかく電話で祈ってあげたわけじゃないの。電話で祈ってもらってもらって祈り終わったらね、その人が言うんですよ。祈ってもらってるうちに分かりました、行かなきゃいけないって、今から行きますって言うんですね。これから行ったら遅れますけどって、礼拝直前に電話したからね、これから行ったらもうちょっと礼拝途中でなりますけど、それでもやっぱり行かないといけないと思いますから、行きますかって来られたんです。で来た時はやっぱりね、席の途中だったんですけどね、なんとも言えない、こうなんとも言えない顔してましたよね。でも終わる頃にはまあ普通になってきて、終わった後お話をしてミニストリーをしたんですね。祈り終わったらね、全然表情が合ってた。あれ元気なかったなってまた帰ってかれましたよね。あれはっきり主に触れられてるんですよね。 で、あの今日曜日ね、家庭教会行かれてると思うんで、月曜日行かれると思うんですけども、あ、これはっきりね、人々がね、言ってね、その日は実はね、シスターの妹も来てたからね、月曜礼拝にカトリックの方も来られていて、そしてご婦人も来られていて、月曜日しか来られないご婦人も来られていて、杉山教授もセッターしてて月曜日来られてましたから、月曜礼拝がいっぱいいたんですね、結構ね。これなんかね、予言通りなんですよ。カトリックの方と婦人の方が来るって書いてたんですよね。最初から月曜日始めた。私ね、最近ね、感動してるのはね、あの言われたことがここに来てね、20年経ってね、成就し始めてるんですよ。ずっと沖縄の中で。いや、面白いなっていうのがあります。七つの教会もそうでしょ。ラッキーね、一緒の大きなところに、ね。そして月曜日ね、北九州行ったらですね、いっぱいあるんです、一つだけね。初めての人がいるんですよ。その人はね、何かとね、北九州ついにありました。路上ライブとコンサートで来た人が教会に来たんですよ。ね。で、結果的には山下恵美さんの大学のお友達だったんだけど、友達だから来たんじゃない。路上ライブやってたら、聞き入ってて、よく見たら、あれ恵美さんじゃん、あれとか友達だった。でそれからあっちこっちの路上ライブにちょっと時々来るようになって、お手伝いしてくるようになって、ついに世界に来たんですね。最初から最後までありましたね、はっきり。で、まあ、もうすごい信じてはいたんですけども、コンサートの時にね、信じたみたいですけども、今日が来たのついに来たんですよね。ね、今まで種まきだったのがね、来始めたんですね。で、火曜日飯塚行ったでしょ。飯塚10月から主に示されて毎月成果を始めたんです。でそれまではね、ポツポツってね、年に多くて3回ぐらい、下手したらなんか最近はちょっと少なかったの、いろんな問題があって、ね、でも恵美さんが戻って10月に1回成果をした時にはっきり話が来たんですよ。私ね、だから今まで筑豊と一緒に結構やってたんですけれども、なんか飯塚単独で毎月やった方がいいって話が来て、あんまりこういうのはね言わないんです。やっぱり行くとね、洪水にもいろいろかかるから、ね、会長にもかかるし、あんまり言わないんですけど、今回はなんかね、促しがあったら言ったんですね。助けをしますかって言ったらね、僕が受けてくれてね、あの、わかりました、結構です、やりますって言ったんで、10月から毎月行ってるんです。10、11、12、1、2、あ、1月までね、毎回新しい人が来てるんです。今回の。だって他教会からね、来てね、それもと他教会ちゃんと行ってるんですよ。だけど、カリスマを求めて、来てる人たちが毎回来てるでしょ。新しいとか。だから今回新しいとこでしょ。もう一つはね、教会離れた人が帰ってきてるんです。一つは飯塚で、今回はね、久留米から離れた人がいたんです。ね。その人がね、実家が、奥さんの実家が飯塚だったので、飯塚に戻ってきて、飯塚で今回来ました。久しぶり。神の証を持って、まあ、はっきり教会離れちゃダメだって分かりましたって帰ってきた。これでも聞いたらね、はっきりない神様の証、ちょっと時間がないから話しませんけど、面白いですね。毎回毎回ね、人が来始めて。明らかにね、主の手が動き始めて、ぐーって。あれですよ。別に主の手でしょ。ね。で、島原ね、あの、昔はね、死体牧師とね、誰かいてね、で、二人になっちゃいけないから、誰か常に連れて行って三人とかで世界にしたの。今回ね、後でゆっくり話しますけどね、ひろし君と高志君っていう死体牧師の次男と三男がね、両方来ててね、で、伊藤福牧師が熊本からちょっと戻っておられて、その両親も来てまして、全部でね、9人。10人じゃないな、ちょっと大変ですけど、9人。でもね、ずっと開拓でやってきたんですよ。被災牧師ある時は、1人か2人だったんです。やばいね、感動しますよね。やばいね、はっきり主の手を動き始めた。でね、精霊の、ね、手はね、神の手を動き始めた。これほど覚えてください。で、その中で、皆さん一人一人の人生の中にもね、家庭の中にもね、主の働きが始まっているので、主に期待してほしいと思います。それで、ちょっと今日の言葉いかないと話しかできないから、説教の中でまたもういくつか証しをしたいと思います。今日はヨセフの話です。ヨセフに関しては、パッと話しますけれども、今日は途中までね、ヨセフの創世記の39章のところですが、その前にちょっと見ていただきたいのは37章。ヨセフはヤコブの子供です。ヤコブには12人子供がいました。ヨセフは、まあ、11番目と言いましょうか、ラケルの方の子供ですね、レアではなくてね。11番目。そして、ヨセフはですね、ラケルの子供だったこともあって、ヤコブはですね、ヨセフとベニヤミン、特にヨセフは、溺愛しちゃったんですね。面白いのは、聖書はね、ヤコブっていうエサラに変わった、先週話したように、イスラエルっていう名前に変わったエサラの祖なんですよ。ね、素晴らしい信仰者なんですよ。だけどね、お父さんとしてはね、ちょっと失敗したところがある。12人子供がいたんだけど、男の子だけでもね、その、なんだっけ、ヨセフに対してなんか溺愛してる、どうしたかって書いてある。37章の、ですね、3節。本当は1節から全部読むといいんですが、3節。イスラエル、これヤコブのことです。 ヤコブはイスラエルに名前がありました。イスラエルはヤコブは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。聖書って面白いですね。嘘つかないの。こんなこと書いたらよくないじゃないですか。でもはっきり書いてる、ね、でそれはヨセフが彼の年寄り子であったからである。年を取って生まれると可愛いみたいですね。年を取って生まれると可愛いみたいですね。だから年寄り子だったからである。ね、それは彼、それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやった。袖付きの長服ってね、あやおり物の着物って書いてあるんですけど、ヨセフだけ袖付きのあやおりの特別な着物着せてごらんなさい。兄貴たちが面白いわけないじゃないですか、それは。ね。だから兄貴たちが怒るわけですよね。彼の兄たちは、父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。そらそうですよ。これは兄弟たちよりもちょっとヤコブにかなり光るような気がしますが、そうだったんですよね。ね。で、だからそうだった。その結果ね、ヨセフはね、どうもね、高慢ちきな子になっちゃったみたいですね。俺は特別だっていうふうに。ね。なぜそれかというと、ね、ヨセフは夢を見るんです。でも時間がないので、かしょってますが、夢を見てお兄さんに告げる。で、ますます彼を憎むようになったって、5節に書いてありますけど、どんな夢かというと、6節、ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。夢見たのを聞いて。で、優しくこう言ったと思いませんよ。お兄さん、夢を見たんで聞いていただけますかなんて言ったと思いませんね。兄貴、夢見たの、夢ってこういう感じで言ったんじゃないかって思うんですよ。おそらく雰囲気からいくと。見ると7節、私たちは畑で束を束ねていました。束を束ねていた。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。束ーって感じで立ったんですね。そしたらですね、見るとあなた方の玉が前に来て私の玉にお辞儀をしました。これは腹立ちませんか。弟なんですよ。弟が言うんですね。玉があったんですけどね、玉になって、え、私の玉だけパシッと立った。そしたら兄貴たちの玉が周りに来てね、私にお辞儀したのって感じですね。そりゃ腹立ちますよね。でもいいですか、ちょっと大丈夫なんですよね。夢は本当に神から来てたんです。後に成就します。本当に神から来てたんです。だからヨセフがこの夢を信じたことは正しかったんです。ただ彼の心はそれを受けるにふさわしがまだなかった。まだ彼の心は高くて、その夢の成就を見るにはあまりにもまだ整ってなかった。でもその夢は確かに神から来た。で、皆さんね、これはもう一つ夢ありますけど、神から来る言葉や幻は本当に神から来ていることはしばしばある。だけどそれを受けるにはあまりにもまだ高慢だったり、あまりも不十分だったりすることがある。っていうわけですよ。ね、このお兄さんも言ったし、本人もね、思ったかもしれませんけど、不十分だったわけですね。で、私たちもそういう、来たね、わーっと思って、最初はわーっと思うんだけど、そのうち思うわけですね。無理よね。例えば、島本姉妹がですね、あ、すみません、名前出しちゃった。ルツマエダさんのね、が写真を見たとき、ピアニストベスナとパレットの抱っこしてる写真を見た時、すごい感動してね、救われたままなかったこともあって、私もカンボジアに来たいって本当に思ったわけですよ、ね、当時56歳ね、やっと思ったんですね。別に本当にその時にね、神様からだと思って死んだわけですけど、1週間だと思ったわけですよね。私は年を取りすぎてる、私は病気がありすぎて無理だなと思ったわけですよね。で、その判断は人間的に言ったら正しいんですよ。若い人が言っても病気になるし、健康な人がいたって病気なんだから、本当にたくさんなってますからね。でも本当に神から来てたんですよ。ありますか。だからその後ね、行って私話した時に、彼女はその後教会にしっかりつながったので、まず熊本で病気が片っ端から治っていったわけですね。特別に祈ったというんじゃなくて、賛美と神殿の中で本当に、そして結果的に行くことになったでしょ。私の講演会の4分の3ぐらいはルツマエダさんから聞いた話で、あとの4分の1は下本さんから聞いた話でしょ。で、何かっていうと、本当に神から来てたんです。この時も夢は。でも本当に来てたんだけど、それを受けるにはまだ彼の声は高かったし、整ってなかったんですね。で、もう一つ夢を、それは何かというと、9節、ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼らはまた私を夢見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を拝んでいるのですよ。今度はお父さんお母さんまで、ね。それをヨセフがお兄さんたち、父兄たちに話したとき、お父さんは叱りました。お前の見た夢は一体何なのだ。私はお前の母上、兄さんたちがお前のところに進み出て、死に伏してお前を拝むとでも言うのかってこう怒ったわけですね。それは怒るでしょう。で、面白い。兄たちは彼を妬んだが、 で、もし寝たんだって、バカにするんですよ、何言ってたバカって、それでおしまいなのに寝たんだでしょ。神から出てるものってね、本能的に分かるんですね。正直面白いんですよね、妬まれてるんです。何かってビジョンがどんどん言うでしょ。例えば、ね、この26センチのアニメを、なんだっけ、ハリウッドから出ますってね。なお、めっちゃおしまいですよ、バカ。でしょ、信じないなら、信じますよ、本当に出ると思ってますよ。でも信じないなら、バカなこと言ってるらおしまいでしょ。本当に神から出てるから。なんか面白くない。なんなんやったら出なきゃいけないと思うんですで。皆さん、神から来てるというのですね。面白い。全然まだ成就しない人が見えてもね、バカにされておしまいじゃなくてね、たまれちゃってしまう。面白いでしょ。で、この時ね、だって、ね、寝たことないじゃん。何言ってんだこいつ、バカじゃないかっておしまいなのに、寝たんだ。面白いね。お父さんは違った。お父さんはね、心に留めていた。とんでもないって言いながら、怒りながらもね、なんかこの夢意味があるんじゃないのかなって怒りながら。いいですか、神から来るものは自分に関しても、皆さんの周りの人のことに関してもね、神からのものっていうのはね、大切にしてください。今、そんなこと起こりっこないと思うけど、そんなバカなと思っても、神から来てるなと思ったことは、とっても大事にしてほしい。いくつかこの後話をしますが、奇跡がいくつも起こってるので、ね、大事にしてほしいですね。で、そしてね、ヨセフはそういう状況の中でどうなったかというと、このお兄さんたちが12節で書いてあるように、兄たちは死去を見て父の人たちの群れを買うように出かけた。お父さんが、ね、ちょっと兄たちが帰るのが遅いから見てきてくれって頼んだ。そしたらお兄さんたちが、そのヨセフがやってきたわけですね。あの夢見る者の結末を見てやろうとは言って殺そうとするんです。殺そうとしたけど殺すのは忍びないってことで、結局最終的にはいろんなことがありましたが、25節に書いてあるようにイシマエル人の対象に売ることになった。でその人たちは、ね、ギリが20枚でね、面白いんですよ。イエス・キリストがねユダに売られた時もね、そうですね、だからね、面白い、銀貨20枚でねイシマエル人に売られるわけですね。でそれでイシマエル人はヨセフをエジプトに連れていくわけです。そしてそのエジプトに連れて行った時に37章の36節で、あのミディアン人はエジプトでイスマエル人のところにね、パロの定身、その侍従長ポティファルにヨセフを売った。そして今日のところに来るわけです。ヨセフね、売られたわけです、ね、ということは明らかに、まあ、高ぶってた結果だけどお兄さんたちにはめられたわけです。でもこれは高ぶってたから、ね、神があえて懲らしめたんですね。で、だからね、そしてどうなったかというと、これはまず奴隷です、ね、奴隷となりました。一節、ヨセフがエジプトへ連れて行かれたとき、パロの手で死んで、侍従長のポティファルという一人のエジプト人が、ヨセフをここに連れて下っていったイシマエル人の手からヨセフを買い取った。どれだと。面白いですね。見せる。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運の人となり、そのエジプト人の死の間、奴隷になったんだけど、主が共にいたから幸運な人となって、死の家にいて、次3節、彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることを全てを成功させてくださるんだ。全てを成功させてくださった。すごいですね。奴隷代表からず全て成功した。で、主人は全然イスラエルの神を信じてません。新約で言えばクリスチャンではありません。世の人です。世の人が認めるぐらいの成功と祝福があったんです。何ですか？主が共にいたら、霊的に祝福を受けるのは当たり前ですが、それだけじゃなくて、世の人も認める祝福が伴うって書いてある。そうですよね。だって、奴隷という最悪の場所で、ヨセフは主が共にいたので、主人ってね、新約的に言ったらノンクリスチャンです。新約的に言えばね、これイスラムから信じてませんから。その人が成功したって認めるぐらいの成功したわけです。で、だから安心して任せるわけですね。何を任せたかと言ったら、4節、それで、ヨセフは主人に事の方を返され、主人は彼を側近のものとし、その世を管理させ、彼の全財産を責めてみられた。お金を任せるってのはね、すごく信頼しないとしないんです、これは。わかられるでしょ、ね、お金を任せるっていうのは。だから、本当に信頼されるぐらい祝福された。面白いですね。奴隷っていうのは売られたんですよ、ね、イスラエルから随分離れて奴隷として売られて最悪の場所ですごい祝福された。トラメさん、こんなに祝福されたのに、あ、そしてもうちょっとご説、主人が彼にその家と全財産と管理された時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。面白いですね。ヨセフのゆえにエジプト人を祝福したって書いてあるから、ヨセフが祝福されたようになって、ヨセフがいた家も祝福されたって書いてある。さっきお弁がありましたけど、 皆さんがね、例えばこれから大村は祝福されるわけですね。ね、シーダーは祝福されるわけですね。ボランティア委員会は祝福されるわけですね。それは継承されてると思いますけど、だからずっとね、町内も祝福されてるわけですね。環境学校は特に祝福されております。本気で言ってますのでね。ね、今休んでおりますけど、リュウ君も観光客ですし、ね、今ちょっと教会来てませんけどもね、もう一人いますからね、ちゃんとクリスチャンの人はね、シオン時間のクリスチャンの人はね。で、思い出ですね、何見たかったのはね、主がね、共にいるときにね、祝福が伴うからっていう。わかります？そして、世の人が見てもすごい祝福が伴うだけじゃなくて、その周りにまで祝福が及ぶ。ヨセフのゆえに、その家が祝福されたって感じでしょ？わかります？ヨセフの家にその家が祝福されたって。で、新しい職場に行かれる方とか、新しい学校に行かれる方、いいですか？高ぶっちゃいけませんけど、減り下った上で、私には力がありません。でも、私には主が共にいるので、私がその学校に、その職場に行くことは、その職場のその学校の祝福となるって信じていってください。こんなんでも何でもありません。いいですか？私がいないし、私の能力あるもんな、私が行きゃ、ね、そらいいやろって、これはダメ。これ、こうまんね。なさるんで、私は確かに足りないかもしれないけど、主が一緒におられるから、神様が共にいるから、私が行くことは、その学校にとって、その職場にとって、間違いなく祝福になる。そして私がいることによって、そこは祝福されるって信じることは、聖書的なんです。あるんですか？で、これはね、日本のクリスチャン結構弱いんです、この意識が。そんなこと思ったらね、傲慢って言われるんですよ。もちろんね、私は、すごいのよって、これ傲慢ですよ。でも、主が一緒にいるんでしょ。で、主が導いた場所なんでしょ。で、ヨセフなんてこれはっきりね、マイナスの意味で引っ張られていってしまったわけですよ。ね、売られちゃって。ね。だけど、その場所でさえ、奴隷ですよ。奴隷なのに、その奴隷の家に祝福したって書いてある。だから、主が共にいるから。まあね、主が共にいるとき、そういうことが起こるんですね。しかし、ね、サタンも働くんですね。これぐらい信頼されていたのに、まあ、時間がないので詳しくは言いませんけど、美男子で体格が良かったんですって。その結果、その主人の奥さんが言い寄ってきます。ヨセフはもちろん断ります。そしたら冤罪。ね。かわいさまって草が100倍。上着だけ取っといて、ね。変なことされたって何もされてないのに言うわけです。その結果、主人は奥さんの言う方の言葉を信じます。それがね、19節。主人は妻が、トトの妻、ね、妻があなたの奴隷は私にこのようなことをしたのです。奴隷と書き換えてますね。と言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。燃えたわけですね。これ冤罪ですよ。嘘ですよ。ね。そしてどうなったかって、ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。今度はね、奴隷以下、囚人ですよ。もっと悪くなった。ところがなんて書いてあった。しかし主は、ヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の頃にかなわせた。もっとひどい囚人になっても、主が共にいたので、そこの監獄の長が彼を気に入ってくれた。どうしてかというと、そして監獄の囚人のすべてを彼に慣れて管理させた。なぜかというと23節、監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。なぜか、それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。で、今日のところね、どっちにも書いてある。成功させてくださったって言うのは何ですか？あなたのすることを神様は成功させてくださる方なんです。はっきり覚えてください。主が共におられるなら、成功させてくださる方なんですよ。ただ、栄光ちゃんと神に対してね、成功させてくださる方なんですね。で、これを覚えてほしいですね。でもね、面白いですね。最初、囚人、奴隷、せっかく祝福されたのに、もっとひどい囚人、もっとひどくなる。でも、そこでも祝福されたんですね。で、これは来週、この後は来週話しますけどね。そして、この後に夢を解き合わせるんですよね。この後来週話しますけど、たった2節の間に私って言葉が6回出てくるんです、ね。でね、夢をせっかく解き出したのに、夢を思い出してくれないことが起こるんですね。なんでこんな苦しいことをするんでしょう。ヨセフは神から約束を与えられて、確かに偉くなって、みんな兄弟は彼に、ね、本当にこう、ひれ伏して、ヨセフを通して助かるようになるんですが、約束なんです。だけど、彼の心は高かったんです。自分でやってやろうと思ったし、自分でできると思った。徹底して砕かれました。神が働かなければ何もできないっていうことを徹底してお知らせなんですね。だからこの後、これは来週話しますけどね、夢を解き明かすんですね。 で普通なら絶対忘れないの夢の解き明かしをするんです。なのに忘れるんですよ。念をしてたのに、あれはどう考えても神が忘れすると思えない。そしてね、ついに念立った後ね、呼び出されるんです。一番いい時に。その時面白いですね。今度はね、お前は夢を解かせるのかって言ったらね、私ではありません、神ですと最初言うんですよ。この代わりを本当にね、暗がれていったんですね。そのためにね、奴隷となり囚人となったんです。そこを通される。だけど主は離れなかった。奴隷の場所で囚人の場所で祝福されて、最後は約束の状況を見る。ここは私の話しますね。で、今日お話したいことはね、私たちは人生の途中でね、主から約束されているのにね、約束されていることと逆のように同じ場所に行くことがある、ね、でもその時に落ち込まないでください。そこでね、神様に感謝ですね。主が共におられるなら、そこで祝福が起こります。世の人も認めるような祝福が、確かにあとね、神が共に成功したって書かれているような祝福が起こりますね。パッていくつか証しをしたいんですけども、先週北九州行ってきました、ね、ちょうどセンター試験が終わった直後だったんですね。でね、私ね、北九州行ったらですね、私ね、どうしてもね、2人ね、センター試験ですと思い出してる2人は、1人はね、信之君、鹿児島に行った。彼は現役で地理が得意でね、現役で行ったんですね。天体をしたいって、ね、宇宙のことをやりたいです。で、鹿児島大学で輝いています。アルバイトしながら教会にも来て、本当に輝いてますよね。賛美リーダーまでやって、で、長崎大学ゲートに行ってるように賛美が終わると爆睡、ね、もう確信犯でした。寝ることに決めていましたからね。だから今はね、正解かなってね、しょっちゅう友達連れてくるしね、あの真剣に説教聞いてますよね。全く書いてあった。これでね、大学に行きたいんですって、ね、言ってましたよね。これで、ね、本当に勉強したい、本当に良かったことやったの。でもう一人は慎吾君、これ北九州の。彼はね、センター試験失敗した現役の時、8月から勉強し始めたの、彼は。夏のキャンプで ね、突然ね、霊的に目覚めてね、毎週お父さんを引っ張り出してね、大三年来るようになったの。ところがね、センター試験ね、ガーッと100点ぐらい模擬試験上がったんですよ。模擬試験。そしたら本番大失敗したの。落ち込んじゃってね、電気試験も国試験も落ちたんですよ。それでね、すごいショックでね、彼はね、落ち込んでしばらく立ち直れなかったんですね。面白かった。彼と話してきたんです ね。その後1年経ってね、長崎で1年浪人したんですけれども、その時に、ね、彼に聞いたんで、私正直思ってるからね、彼は浪人して成功したタイプ、全然態度が違うでね、本当にそう思ってるんです。私も妻もこの1年間長崎の変わりを見てるから、成績もバーンって上がったし、人格的にもすごく成長した。昔はですね、私がこうやってなんかしててもね、横を平気で通り過ぎたのに、ある時妻が重たいものをね、ちょっと坂道持って上がってたんですって。後ろの方から青年が走ってくるんですって。いきなりでね、誰か分からなかったんですって。いきなりですって、お持ちしましょうか、重たいでしょって言うんでしょ。最初誰か分からなかったら慎吾君だったって。で、これが同じ人かと思えなかったってぐらい変わってたってね。これほんの一例。あと信仰的に全く変わったんですから、本当に来た慎吾君。これが私一番大きいと思ってるね。で、今回聞いた慎吾君にね、浪人してよかったよって言ったんですね。で、お前とはね、言うんですよ、似合ったってね。はい、あの時失敗してなかったらえらいことになったと思います、はっきり言ったんですよね。ニコニコ笑いな。でもね、あの時は辛くて痛かった、もう本当にきつかったって、ね、しばらく立ち上がれなかったって。でも今は本当に落ちてよかったと思ってる。あの、本当に言ってましたよね。私、自分は浪人してる人でしょ。わかるんです。でもですね、いいですか？だから落ちた方がいいって言ってましたよ、ごめんなさい。あの、間違いなく、信之君は現役でいいってよかったからね。片一方は北九州に行ってましたよね。どっちがいいって言ってんじゃありません。どういう状況になってもね、神が共におられることが主かなと。彼はそのね、1年間はね、すごく落ち込んでると、そこでね、今までないぐらい神を求め始めた。信仰も性格も成績も全部ありました。今北九州では真ん中に立って若者に従っていつも賛美します。ギターなんて弾いたこともない彼がですね、親父にだけは負けたくないと言ってですね、安田家を全部弾けるようになってますよね。私が弾くとさっとこうね、こうやって弾いてくれまして、PA がいながら弾いてくれたりしますよね。それで、今日かな、先週忘れましたけど、引っ越ししたの。引っ越ししたら岡田牧師はもうすぐに、引っ越したらすぐにやってきて家庭電話が出ますから、わかりましたね。すごいですよね。わかりますか？主が共にいることが最善なのです。人生にはいいことばかりじゃない。 人の失敗の結果、こっちまでわだこんのことがあるし。ね。ヨセフはある意味で人の失敗でしょ、人の、ね、ダメでしょ。でもある意味で自分の困難ですよね。両方願いですね。自分の失敗の結果、不本意なところとか、あるいは、ああ、まずいと思うと落ちることがあるわけです。でもそこでね、主が共におられると、祝福される。もう一つ北九州の話ね。北九州の人は今後中学3年の頃です。この子は生まれつき心臓に穴が開いてました。で、お母さんは、そこの病気を一生懸命になりました。ね。そしてね、マイナスがあったことはいいことですね。この子のことがあったから、お母さん、今日から離れなかった。そしてこの子はね、中学入った時に言うんですよ、陸上部やりたい。治ってきてはいたけど、まだ穴が開いてたんですよ。行ってくださいって、スポーツ推薦もらえたんですよ。心臓に穴がある子がね、中長距離の選手でね、ちょっと強いんだけど、本当に強い。わかるでしょ？世界陸上出たことない人は監督ってことは、そういうことを、単なる夢じゃなくて、本当に狙えるわけですよね。そこの学校にスポーツ推薦をもらって、受けようとしてね、通りに乗ってください。面接と作文だけなんですけども、ご自宅違わないようにお願いしますねって言われてね。お母さんは違うの。お母さんもすごいですね。通ると思ってるんですね。今までもハードな練習だったのに、高校に入ったら、ちょっとレベルの違う学校なんで、ハードな練習だと思うので、とても心配なんですって聞きながら、その前に通るってこと言うのかなと思ったんですけど、すごい心配ですよ、お母さんね。だから、でもね、祈りました。祈りながらね、感動したんですよね。この子はね、正解の感動を受けてたんです。問題もっていうか、大会の前、必ず真剣になるんです。弱さがあるってことはいいですよね。主が共にいるでしょう。逆転ですよね。だって、世が認める主でしょ。しかも、神でもいいでしょ。主が共にいるなら最悪の場所は祝福の場所になる。主が共にいるなら神の技が現れてくるんです、ね、それは、ね、覚えててほしいと言います。で、他にもですね、最後にもう一つだけ、ね、これで終わりますから、もう一つだけすいません、そうそうなんてね、すごく嬉しいことがこの前日曜日午後あったんです。何かというと ね電話がかかってたんです。私ね、教会に島川の被災牧師からね、でベッテランとか電話会くらいにかけてるから何かなと思ったらですね、言うんですよね、嬉しそうな声で、弾んだ声で、ヒロシとタカシが洗礼を受けました。次男と三男ですよね。で、ちょうど先々週やったね、記念会でちょうど島川なんで来られてたので、私が言ったんですね、今度ね、息子さんたちに洗礼のことをきちんと聖書から話されたりですよ、そして本人たちを受けたいという時に授けてあげていいですねって言って、正解かなんかの時でもできたらいいなと思って、私は。そしたらね、次の日曜日ね、次男も三男も礼拝にちゃんと来たんですよ、最初はね。そして礼拝終わった後にいつも礼拝準備と桑岡副牧師と一緒にやってて、お祈りしてるんだけど、促しがあったから聖書から二人でね、聖書、洗礼のことを丁寧に話したんですって、ずっと。真剣に聞いてて、最後に洗礼受けたいって聞いたら、受けたいって言ったんですよ。いつ受けるって聞いたら、今でもいいのって言うから、もちろん今は使徒行伝ですね、俺ね。ね、今でもいいよって受けるってことになって、二人で、七種の好きな歌は難しかった、さっき歌ったんですよ。ね。三の時から臨時学に泣き始めた子ですね。面白いのはね、司祭牧師が島原に行って、初めての受選者と二人目の受選者が、親子団結して、関わらないでくれって言われていた、次男と三男坊が、最初の受選者と二番目の受選者になったんですよ。で、聞いたらね、証がすごい。最初、次男坊が走ったんですって。三男坊がその次明かすの、三男坊の明かしがね、僕は十字架を死んだので、今までいろんなことがあったけど、全部十字架を死んだら益になってプラスになるっていうから、これから僕の人生は全部益になっていうことを楽しみにしていますって、十字架をそれで明かしちゃったんですって。次男坊ってのはものすごく人と話すのが苦手で、人前でのはものすごいな、キックボクシングやってるんですからね、格闘技してね、仕事はブロイラーね、鶏肉のね、やってる。で、趣味でキックボクシングやってる人なんですね。で、人前で話すのはすごく苦手なんで、見るからにそういう感じじゃないですか。そしたらね、言うんですって、もう一回話してきてくれって。すごいですよね、出てきて、なんてあったね。僕は今まで人と話すのは大の苦手で、どうしても人とうまく付き合えなくてストレスだらけだった。でも今日から来てから、母であるお母さんであるお母さんのところに来て、何でも話せるようになって、エッサンを知って何でも語れるようになって、もう今ストレスが全然なくて、本当に明るくて楽しいと言ったんですって。それ聞いてね、お母さんボロボロ涙出たそうですよね。そしてね、水曜日、島原生が行ったでしょ。仕事どうするだったの、ね、 本当は明かしてるだったのに、ね、ちょっと遅くなったから桑岡さんがしたらショートメッセージ終わったと途中来たの。そしたら面白いですね、特別賛美、ね、私二人でしてくれると思ってたのね。二人でその楽しみ待ってたらですね、被災牧師が真ん中に立つのそれでこっちに高志くん、こっちにひろし君、こっち次男さんな、双子だからね。ね。それでマイク持って前から歌いたかったって二人ともマイク持つの。ね。それで、わあ、さっきあの選んでくださったあの、主の家の前に、私は主の聖城だよね、三人でね、お母さんマイク持たずに。それがね、アカペラなんですけどね、お母さんがね、嬉しそうな場所ですね。行くよ。せーのって言って、歌うんですよ。はっきり言ってね、ちょっと恥ずかしくて、二人は。恥ずかしいんだけど、真剣に歌ってました。ね。まだちょっと恥ずかしかったこともあって、そんなうまくなかったんでもね、涙が止まらなくなったんですよね。3人でね、歌ってたんですよ。でも、島原の地って何ですか？久田さんにとって、悲しみの地なんです。死にたいと思った地なんです。そこに神様を遣わして、そこで、ある期間、一人でずっと礼拝したんです。そこで神様と共にいたんですね。そしたらね、今こんな祝福が返ってきた。それでね、ご長男にも今ね、まだちょっともうちょっと探します。手が伸ばせない感じになります、次のドラマが楽しみですよね。言ったでしょ？ドラマは続きますよって。本当に続いてるですよ。もっと続きますよ。主が共にいるとき、主は祝福し、成功させてください。ヨセフは、自分の高ぶりとお姉さん、お兄さんの妬みの上に奴隷になりました。でも祝福されたんです。奥さんが縁台で囚人になりました。もっと悪くない。でもまた祝福されたんですか。どんな最悪と思える場所や失敗だと思う場所に行ってもね、主が共にいたらそこで祝福が来るんです。成功させてくださったって書いてある。神様たちを成功させてくださいました。そしてこの後は来週話しますね。この後、ヨセフはね、逆転してね、語られた言葉の成就なんですよ。約束の成就を見るんですよ。ある期間徹底してくださいますが、ね、約束通りのことが起こるわけです。で、神の言葉や幻っていうのはね、すぐ成就しなくてね、こっちもね、ふさわしくなかった人はとことんやられる。だけど、神の言葉と約束は必ず成就します。それだと覚えてください。そして、どんな場所に行っても主が共にいるとき、主は必ず祝福してくださるってことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。ヨセフはきっと高かったんだと思います。そしてお兄さんたちに妬まれて、奴隷として売られ、その次には囚人となりました。しかし、その中でヨセフは本当に主が共にいて、行く場所で祝福を受け、神様の素晴らしい恵みをいただいて成功したことを感謝します。そして最後は約束通りのことが成就します。私の人生にも自分の罪や高さや失敗の上にとんでもないところに置かれたりすることがあります。自分は良かったんですけど、人のいろんな事柄の結果話題を被ってしまうことがあります。でもどんなところに行こうと、何が起ころうと、主が共におられる限り全てが秋として働くことをありがとうございます。イエス様、主が共に我々限り、私たちは神様の祝福と勝利を見ることをありがとうございます。私たちは賛美と感謝を絶やさないで、いつも共にある主の中で栄光を見、御川の教会にしっかりと整まって、いつも共に主と共にいて神の祝福を見ていけるように導いてください。あなたの御名を称えます。感謝します。と短く癒しのためと解放のためにお願いしますので問題あったらそれといてください。また、短く悔い改めをしたいと思いますので、罪がある方はそれを悔い改めてあげたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのか、今主に大胆に素直に、自分のことでも家族のことでも友人のことでもいいですので、体の問題、病気の問題、また心の問題、それ以外にも仕事や学校の問題など素直に主に大胆に答えましょう。イエス様、一人一人が手を置いているその場所を、お見かけるその方、願っているそのことに関して具体的に手を伸ばして、今癒しと解放と解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名を呼んでくださいよ。イエス・キリストの名を呼んでください。なれ。膝の痛み、関節の痛み、腰の痛み、背中の痛み、 消し去って完全に治れ、耳鳴りをイエス様というのに消えて治れ、恐れと不安、そこから来ている不眠症、ここにいる人っていうのも、ここにいる人の家族でしょうか、イエス様というのに、そして息子さんの中にある不眠症と恐れ、イエス様というのに消えて治れ、癒されよ、癒されよ、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。豊かなあなたの癒しとかを与えてください。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、感謝します、感謝します。新しい事柄に踏み出すことを恐れてはなりません。私はあなたと共にいて、そのことを豊かに祝福しようとしております。感謝します、ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後の常しえまでも、豊かに限りなくあります。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。